Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2024年2月10日放送。ゲストはフォトグラファーの高橋陽子さん。旅をベースに撮影し、世界の日常風景を記録する高橋さん。10年間拠点としたカリフォルニア・ベイエリアでの暮らし、頻繁に通ったベルリン、さらに昨年20年ぶりに訪れたジョージアなど、カメラを抱えて世界を飛び回るお話伺いました。お楽しみください。
写真が生業になったっていうのはいつ頃どんな形でなんですか？
なりわい、
なりわいってか、どういう写真家って言いだ、はい、言い始めたのはいつぐらいですか？
多分20代後半ぐらいだと思います。それまでアシスタントしてたんですけど。
ああ、それはカメラマンの。
はい、カメラマンの、
はい、
アシスタントしてて、で、まあ、26、7ぐらいの時に独立して、うん、そっからなりわいですね、うん、一応職業はカメラマンですかね。
アシスタントになるっていうのはやっぱりカメラマンになりたいと思ってらっしゃったんですか？はい、若い頃から。
いや、全然小さい頃から思ってなくて、はい、全然選択肢なかったんですけど、なんかたまたま機械好きだったんで、メカ好きっていうんですかね。
へ
ー。で、なんか知り合いに勧められたっていう。
機械っていうか メカからなんだ、はい、そのカメラ、あのアートっていうか 絵として初めて写真に行く人いるじゃないですか、
はいはい、
じゃなくて機械。
そうですね、メカですね。なんか割とこういうラジオの、はあ、あと音楽系の機械、アンプとか、はいはい、そういうのが大好きで、コードとかが大好きで。
コードとか、
はい、
後ろの配線とかできる人なんですか？
そうですね、すごい好きで。
僕結構そういう楽器も使って音楽作ってるんですけど、未だに何もできないんですよ。
意外です。
全くダメ。
本当ですか？
逆に言うとコードが無理。
あ、コード巻くのが好きなんです。
ああ、もう、いや、若い頃やらされたけど、こういうやつでしょ。
はいはい、
こう
八の字
に巻くやつ。こう通してな。いや、それがダメなんですよ、未だに。
意外。まあまあ、でも関係ない
か。いろんな人いるよね。
いろんな
人、
はい、
まあでも、はい、そうか。それで、でもそんな中でカメラは、は
い、なんかいじってんのがとやっぱかっこいいじゃないですか、なんかカメラって。
かっこいい、かっこいい。
それはちっちゃい時から思ってましたね、かっこいいって。
あ、
買ってほしいけど買ってくれないみたいな。
あ、なるほど。、はい、でカシャンカシャンっていうのがもうたまんないんだよね。
はい、
だ
からたまんないですね。
はい、でそこからまあ、じゃあカメラマンになりましたと、
はい、
で何撮ろうとかっていうのはこうある意味暗中模索でスタートしたんですか？
そうですね、でも最初に独立した時になんか作品作んなきゃってなって、うん、その時もういきなり旅に出たんですよ。
おお、
はい。
それどこ出たんですか、まず？
シベリアに行ったんですけど。シベリア鉄道乗ろうかなみたいな感じで一人で、
はあはあ、
それが最初ですかね。そんでなんか、
でも初めにチューズする旅としてはかなりタフでしょ
う、はい、そうですね、シベリア。すっごい大変でした。はい、
でもシベリアって言っただけでそれ行かなくたって分かるじゃないですか、大変なことぐらい。はい、およそは。
そうですね、あのね、旅す、なんかもう手配するのすら大変で、うん、全部なんか全然システムが違うんですよね。すべ、うん、ての旅程を立てて先にお金を全部払ってビザを申請したら、うんうん、ビザもなんか何ページかのビザが返ってきて、うん、そっからなんかまたお金払って、どうやってやったんだっけな、まあ、でも常に見張られてるんですよね。この人はこの日ここにいるみたいな、政府かなんかに見張られてる感じで。でもそれがなんか飛行機が飛ばなかったりとかして一個狂っちゃって、もうそっからがもうお金も持ってないし、もう払ったから大丈夫と思ってたら違う飛行機取らなきゃとかいろいろなって、もう本当にすごい大変でした。
あ、そう。
はい、
でもそこで作品作りはできたんです
か？そうですね、帰ってきてなんかいろいろ本とかちっちゃい自分で手作りの本作ったり、部屋になんかカラーコピーで貼ったりとかしてて、うん、それをなんか見てたら、まあ、いいなとかと思っちゃって、あんな大変だったくせに、うん、でまあなんかこういう写真撮って仕事をなりわい、それこそなったらいいなって、うん、その時はそう思った記憶があります。
あ、そう。
はい、
でそこからまあ旅が始まって、まあ、要するに作品作りと陽子さんの旅っていうのはおそらく密接な関係があるわけでしょう、
はいはい、
で常にだから、まあ、旅人の目線で切り取っていく、うん、その旅自体をと切り取っていくってことになるわけだよね。
そうですね、旅人、うん、
でも逆に言うと、でもアメリカには住んじゃうわけでしょ、これは。
そうですね、 あの結構住み始めたの遅いんですけどね、2010年から2020年までなんで、はい、まあ、割ともういろいろ仕事もして、
うん、逆に言うといろんなとこ行き尽くした感はあるんだ。
そうですね、結構行っちゃったんで、うん、じゃあそろそろ一回住んでみようかなっていうので、うんうん、まあ、じゃ あ, あのカリフォルニアの北カリフォルニアの最初バークレーに住んだんですけど、はい、にちょっといよいよ住んでみようかなみたいな、うん。
バークレー選んだのはどういう、
うん、それもなんかしょっちゅう仕事でまあ LA とか行ってたんですね、うん、でサンフランシスコもたまに行ってたんですけど、なんかサンフランシスコあんま好きじゃなくて、その頃、うん、なんかコンサバな街だなと思ってて、うん、そしたらまたその知り合いがバークレーがいいんじゃないって言われて、知らなかったんですけど、うん、へーって言ってじゃあバークレーにしようかなっていう簡単な感じで。ああ、
でもさ、なんとイメージとしてはバークレーって学校ってその町じゃん、ね、まあ、筑波みたいなもんね、はい、まあ、言ってみれば変な、はい、変な言い方だけど、
はい、まあ、でもすっごいいいとこでしたけど。
ああそう、
なんか自由な町で、ああ多分全米でも最もリベラルな町って言ってました、はい、
そしてやっぱ昔のちょっとヒッピー文化みたいなもの残ってるんだよ ね、 ね、 ねやっぱりね、そこはね、はい、そういう空気感っていうのはあるんですか、はい、バークレーは。
ありますね、あ、うん、まだあったかな、今ちょっとまた違うかもしれないですけどね、うん、当初はまだあったかな。
でそういうなんか雰囲気もの求めていた作品作りはできたんですか。
うん、なんか結局でも住んじゃうとね、そんなにね、あの
急がないってなるよな。
はいはい、そうなんですよ。結局なんか
旅先だとさ、はい、今日取っとかなきゃってあるけど、
取りに来たぞっていうのが
あるから、住んじゃうと明日でもいいやつのあるもんな。
そうなんですよ、まさにそうなんですよ。
それはわかる、
はい、うん、まあ、でもそこに住んだことによって結構東京の時忙しかったのが忙しくなくなったんで、うんうん、なんか暇だからちょっと旅行こうかなっていう、うん、そこからアメリカも結構ほぼ全部ぐらい回ったし、車で、
ほう、
はい、でヨーロッパもそこからすごい行きやすかったんでしょっちゅう行ってましたね、
うん、なるほど、
はい、
拠点として使ったのがカリフォルニアだったって、はい、まあ、バークレーだったっていうことなのか、
はい、そうですね、まあ、うん、帰ってきてからでその写真集を作ったは作ったんですけど、
はい、でバークレーの次はどこ住んだんですか。
でその後にマサチューセッツのケープコットの方に半年ぐらい住んでました、うん、それは本当偶然っていうか、うん、そのサンフランシスコの時にサンフランシスコを知り合った人に誘われてアフリカになんかボランティアで行ったんですけども、うん、そのボランティアで行った先で会った人と仲良くなって、うん、でその人がなんかそのケープコットで今ルームメイト探してんだけどどうって言われていいねって言っちゃったんですよねそんでなんかいきなりもう二つ返事でそこに半年間住むことになって、でその時はでも車に荷物積んでカリフォルニアからマサチューセッツまで車でずっと旅をしながらなんかたどり着いて、
なるほど、今ちょっと見させていただいてるのがこれサンフランシスコドリームという、
はい、2010年から20年に住んでた間の、
ああ、まあ、か10年間の、
はい、主に今サンフランシスコとかバークレーとかオークランドとかそのベイエリアの写真で構成した写真集ですね、うんう
ん、いやでも僕パッと見て印象は、うん、他にもさっきねホワイトランドか、
はい、
雪ばっかり撮ってるやつとかも見たんだけど、はいはい、自然撮ろうと思ってもすぐなんか人の子、うん、はい、気配みたいなのを撮りたくなる人なのね、
は
い、
そうですね、自然は苦手かもだけ撮るのは、うん、なんか自然が良すぎて多分流れ表せないなみたいな感じはしますね。
いやすごいそれ思ったんですよ、 いくつか見せてもらって、
はい、すごいですねパッと見てい
や
まさにその通り
そうだから何も人が映ってない、はい、あの景色を撮ってても、うん、あこの人は人の気配みたいなものがないものには興味ねえんだなと思ったんですよね。
興味ないっていうか圧倒されちゃってる感じがもうかなわないみたいなのがちょっとあるかもしれないですね。もうこれはそっとしておきたいみたいな、はい、触れないでおこうっていうそのままでいいかなっていうのがあるし、まあ写真にするのちょっと難しいなっていうのもあるんだと思いますけどね。
でも逆に言うと 人を撮るのが好きなんですね。
いや、まあ、人も結局なんか風景の一個として人がいる風景っていうのはすごい好きですね、うん、人だけを撮るっていうのはあんまりないんですけど、
ああそう、あなるほどね、
はい、人がいる気配とかやっぱりさっきあのおっしゃってくれましたけど、うん、そういうなんか含めた
そう生活みたいな、はい、そういうのがいっぱい入るんだなと。
そうですね、そういうのが惹かれますね。
あ、
はい、
じゃあ旅しながらカメラ乗ってもすぐそういうのに反応してるんでしょうね。
でしょうね、はい。なんで人がいっぱいいるとことかの方がやっぱりすごい大自然とかよりは駅とか行ったりする方が好きです。
あ、はい、そういう写真がいっぱいあるもんね、はい。でもだからこそ陽子さんのその10年が詰まってる、
はい、
見て気になった人、この人のなんか佇まいだとか、はい、目が好きだとか顔が好きだとかいろいろあるんでしょうけど、
うん、
なんかそういう人のなんか動きがいっぱいあるね。面白いね。それは普通の人だったりさ、
ね、
このカフェのウェイトルってことでしょ、これも。
そうです。近所のね
、
ダイナーの。
ダイナーのね。はい、でもいや、すごいかっこいいじゃん。
めっちゃかっこいいですよね。
ね、めっちゃかっこいいよね。
撮らずには折れなかった。
ああ、なんかこういうことだよね。でもこれは仕立てられたもんじゃなくて、そこにあるものを切り取るのが、
あの割と気が弱いんで。こっそり撮ってたりもするんで、あのすごいちょっと撮らせてくださいとかやって堂々とあんま言えないんで、
うん、
そーっと撮ってる感じがまた
ベルリンっていうのはこれは何を見に、そして何を撮りに行かれたんですか。
まあ、なんかベルリンっていう、まあ、街自体、あのベルリンの壁
だよね。
ですかね。やっぱりあのちょうど20歳の時に壁が壊れたんですけど、
うんうん、
まあ、それの様子をニュースで見たりとかしてて、
うん、
なんか東と西がこう両方あるじゃないですか。
そうそうそう、
どういうことなんだろうと思ってドイツに行くたんびにいろんな人に聞いてたんですよ、
うん、
どうだったのって。西に住んでる人に聞いたり東に住んでた人とかに聞いたんですけど、
うん、
聞けば聞くほど興味が湧いちゃって、うん、それでなんかまあベルリンっていうなんか名前もかっこいいし、うん、でなんか行くようになって、で行ったらまたますます行きたくなって、うん、なんか通うようになって友達もできて、
うん、
なんかちょっと撮りたいなっていうものとかもいろいろ出てきて、
はい、
コロナ禍になる前は年に3回ぐらい多分行ったと思うんですね。あ、そうです
か。はい、で、かなり攻めた街なのね。
そうです、なんか好きなんですよね何が好きって言われてもちょっと困るんですけど、
はい、
デザインとかもまあすごい好きだし、
うん
うん、なんかやっぱあの東西のなんか変な混ざり具合っていうんですかね、はいはい、今西の方がちょっと田舎っぽくなってたりとか、
逆にね、
はい、うん、そういうところがなんかこうワクワクするって言うと変ですけど、なんか興味深いっていうか、
うん、
なんかいろんなことがこの街であったんだろうなってなんかつい想像しちゃって、
はい、
昔なんか住んでた人の話とか聞くとちょっと羨ましかったりします、
うん、
見てみたかったなっていう、
うん、
見れませんけど
もう、うん、まあでもなかなかこう想像しえない世界ですよね。あんな壁があったなんていう話ですから ね、
ね、うん、ね、最初行き始めた頃はねまだなんか名残みたいのも結構あって、
うん、
その社会主義っぽい国営のホテルとかもあったし、
うんうん、
団地とかもまだいっぱいあったんですけどね、やっぱワールドカップ、うん、サッカーのワールドカップやったぐらいから結構どんどん綺麗になっていっちゃって、うん、なんかもうモダンなイケてる都市みたいに、うん、変わっていっちゃいましたけどね、
うんうん、
でもそれでもなんか好きですけどね、また、うん、はい、
なんか硬派な感じするよね。
しますね、
街のこう、
うん
う
ん、
さっき陽子さんおっしゃったように、
はい、
で一つちょっとしたさプロダクト一つ一つのデザインとか、
うん、ね、なんか
なんかねちょっとこう、うん、
硬い感じとか
ありますよね。
ちょっと不愛想な感じとか、
そうそう、頑固な感じとか ね、 ねありますよね、
はい、
それはとてもよくわかる。
片や裏ではねクラブカルチャーとかもすごいんですけどね。
うそうだね、
はい、
あのご飯のおすすめでベトナム系のフォーをあげてくださいましたが、
はい
はい、まあフォーはねヨーロッパ中というか世界中にあるとは思うんですけど、
はい、なんかやっぱちょっとドイツ料理があんまり得意じゃないっていうのもあって
あのね無理があるよやっぱ僕らには、は
い、なんですよね。
やっぱりさ芋ばっかり食ってらんないっていう話ですね。
ちょっと味も濃いし、ビール飲む人向けだねみたいな
っていうかやっぱり、はい、あのね、
はい、
肉と芋で攻めてくる感じは分かるが、ずっとっていうのが辛くなるんだよな、
はい、
初めの 2日間ぐらいはいいけどさ
ちょっと結構塩分やられたりとか
しますね。やられる確かにそう
でちょっと優しさを求めて、
まあ、優しさですね、はい、いや4はね、はい、とにかく我々日本人というか、まあ、アジア人全員そうでしょうけど、はい、まあ、アメリカにもいっぱいあるじゃないですか、はい、4の店、
はいは
い、やっぱ救いなんだよね。
ね、救いですね。
救いだよね、はい、やっぱりもちろん今もうどんどんさもうラーメンはじめ和食どんどん出てきてるけど、はいはいはい、当時僕らもコンペ20年前とかにでもアメリカ中とかヨーロッパ中旅してる時には、うん、もう4を見つけたらホッとするんだよ ね、
ヨーロッパフランスとか多いです
もん
ね。
おいおいおいおい、 ね、とりあえず逃げ道になるよな。
そうなんです、もう毎日行ってますから毎晩
助けてもらえるっていうやつだよね、
はいはい、うん、なんかいつも泊まってたエリアが西側なんですけど、シャーロッテンブルグっていうところによく泊まってて、はい、その近所にベトナム人ストリートみたいなのがなんかあって、うん、で読めないんでよく字がなんかだからすいません、お店の名前が分かんないですけど、分かんないんだけど、
何か PHO を探せばなんとか
そんでなんかその辺の行き始めてなんかお気に入りの店ができて、うん、もうそこにもう毎晩通うようになって、うん、行くと絶対そこに行くっていう。
あ、分かります。
でもお店の人はもう絶対住んでる人と思われて、しばらく来なかったじゃないとかってすごい行くと言われるっていういでなんか来月休むからねとかお知らせもらったりとか。
あのフォーの店はそうやってね、馴染み一個作っとくとね、
いやもう本当に助かってます。
どこ行ってもそうだった、はい。でこれジョージアちょっとお話ちょっと、はい、まあ、グルジアと言ってるんですか、はい、ジョージア、はい、これはどうやって なぜこのグルジアぐるぐるに回ったんですか。
これはもう行ったのが2003年だったんですけど、最初に、はい、まあ、なんかでね写真を見たんですよね、1枚のネットかなんか で、うん、でこれなんだすごい写真だなと思って、うん、でもその90年代から、まあ、あのグルジアにはすごい行きたいなってずっと思ってて、でもなんかずっと内紛があって、うん、もう情報もないし行ってはいけませんみたいな地区だったの で、そうですね、で2003年ぐらいになんかちょっと行けそうな雰囲気がするっていう時になんかその写真を見つけて、なんかすっごい行きたくなったんですよね、うん、この写真のところに行きたいみたいな感じで、うん、でまあとりあえずいろんなこと調べまくって、でたまたま知り合いの知り合いの知り合いみたいな人でグルジア人の人を一人見つけて、うん、でなんかその人が案内してやるみたいな、うん、で飛んでいきまして、うん、そっからもうなんかよくわかんないですけどここに行きたいって言ったらなんか連れてってくれるみたいな感じだったんですけど、うん、その人たちも行き方がもうわかんなかったみたいで
なるほど、
もう珍道中で
なるほど、
もう相当すごい旅でしたそれは。
そうですか、
はい、
うーん、でも一辺説でターゲットを絞って行ったらもう必ず獲物を得るまでは行くわけですね。
そうですね、まあ、なんか一個ターゲットがあると、うん、その途中がやっぱり面白いので、うんうんうん、なんか点と点の間の線の部分がすごい好きなんで、はいはい、でも一個点がある方が、
うん、
ね、
うん、そうですね、線ができる、
線ができるんで、うん、
その行きたいと思ったきっかけになった写真っていうのは一体どういう写真だったんですか。
なんか本当風景、田舎の多分山の風景でちょっとちっちゃな家が写ってて、なんか秋の写真だったと思うんですけどね、はい、
でそれで初め行ったのが2003年で、はい、その後に、20年ぶり、
はい、20年ぶりです、
23年にも行かれた、
はい、はい、つい最近ですね、
うん、どうでした、やっぱり感慨深いものっていうか。
も
う
ものすごい感慨深かったです。20年前って何もなくて、ジョージアって、
はい、
あのメールアドレスとか持ってる人もなんかいなくて、はいはい、携帯とかもなくて、
はい、
でもそこから何のコンタクトもなくて、コンタクトももちろん取ってなかったんですけど、20年ぶりに行くことになって、うん、なんか SNS とかいろんなものを調べまくってたら一人その時一緒だった人見つけたんですよ。
なるほど、
はい、でそしたら立派ななんか事前ハワイの醸造家になられていて、うん、そんでインスタグラムを発見して連絡したら、うん、覚えてるかって言ったら覚えてるよみたいな返事が返ってきて、うん、行っていいかって言ったらいいよって言われてい
いね、
はい、まあ、雑誌のそれは仕事というか、はい、行ってきてって言われて行って、まあ、でじゃあちょっと撮影もしていいかみたいな感じで行ったんですよね、うん、でその時に、まあ、20年前に会った別の人とかにもその彼からこうまた連絡先聞いて、そしたらなんか空港まで迎えに来てくれたりとかして、20年ぶりだねみたいな、本当に全然もう面影がないみたいな、
まあ20年はね、はい、結構な時間ですからね、
はい、うん、いやでもそんで20年前は結構言葉も全然もう通じなかったんで、
はい、
あんまり何が起こってるか分からず、その一緒についてきてくれたグルジア人たちにこうついていってたみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、そしたらなんかやっぱり行ってた自分が行きたかった場所が結構危ない場所だったみたいで、まだなんかゲリラチェチェン紛争とかの時で、うん、ゲリラの人が逃げてきてるから
なるほど、
あそこやばい、あいつ行きたいって言ってるけどどうするみたいな、裏で話し合われてたみたいで、なんかみんなビクビクしてて、うん、でも守らなきゃみたいな感じで、よく知らないなんか青年たちがいっぱいくっついてきた、うん、来てたんですよね、うん、なんでいるのかなと思ってたんですけど、うん、それが20年後に分かったんです。
なるほど、
はい、
20年経ってまた 行ったこのグルジア、はい、で写真は撮られました、
はいはい、
どうでした、その自分の作品っていうか、まあ、自分がこう興味を持ってるものっていうのは、なんか変遷がありましたか。
そうですね、あの首都のトビリシャも全然変わってまして、うん、
あ、なるほど、街自体がね、
はい、もう人も普通に西洋の人みたいな、うんうん、で車もなんかもういっぱい走ってて、
はい、
もう覚醒の感がありました。でも、うん、いやなんかあのちょっとグルジアはなくなったのかなと思って、田舎の方をずっと回ったらもなんか全然変わってなくて、
うん、そうですね、はい、おそらくそうでしょうね、
はい、でまあ、人のもう良さっていうところは何にも変わってなかったですね。
ああそうですか、
はい、すごい嬉しかったですねそれは、うん、はい、
そしてワインがうまいんだよな、飯もうまいしな。
そうなんですよ、はい、ね、めっちゃワイン持たされました帰りに
そうですか、
こんなって持って帰ってきましたけど、
そうですか、
はい、
美味しい、ご飯も美味しいでしょ。
そうなん、何でもね美味しいですよね、うん、あの国はね、本当にでみんなすごい振る舞ってくれるんで、
う
ん、なんか家族だっけみたいな感じで、
ああ
田舎だともう泊まるとこもあんまないので、ゲストハウスだったり、うん、そういうとこにずっと泊まってたんで、うん、よかったですね
いいですね、
はい、
今後ちょっとここは行ってみたいな、作品撮りに行きたいなとか、うん、旅したいなって思っているところありますか。
グリーンランドに行きたいです。
グリーンランド、
はい、グリーンランドに行ってみたいです、
うん、
なんか映画で見たんですよねちょっと、うん、グリーンランドしたらなんか日本人みたいな顔した人がすごいいっぱいいて、
うん、
でもなんかデンマーク領とかですよね、グリーンランドって ね、
う
ん、なんかそのコンビネーション、
うん、
なんか
面白そうだよね、
すごい面白そうだなと思ってちょっとどうやって行くのかもよく分かんないんですけど、うん、行ってみたいなと思いました。
なんかいい作品撮れそうですね。
ね、撮れそうだと思うんですけどね、うん、どうやったらいけんだろうな、
うん、あとこの写真家として今後またこう、はい、なんて言うんですか、もちろん撮り続けていくことが活動だと思うんですけど、はい、こう挑戦してみたいこと、あるいはテーマ、
うん、
どんなものを撮ってどんな風にどういう風にして発表していきたいですか。
そうですね、今なんかまあ写真集出したりも、ね、しているんですけど、まあ、あのちょっと文章も交えた本とかをちょっと作ってみたいなっていうのはまあちょっとずっと思っていて、うん、まあ、たまになんか原稿書いたりするんですけど、うん、そういうのでなんか記録を残せたらなみたいな思いはありますね、
うん
うん、あと図鑑みたいな感じでいろんな国の、あの本を作りたいです。
あ、本当、
はい、それちょっと有名なんですけど、
へ、
はい、地域ごととかでいいんですけど、なんか、
うん、面白いですね、
はい、そういういわゆる図鑑みたいな、
はいはい、
図書館とかに置いてもらえるようなものをちょっと作りたいです、う
ん、いいですね、
はい、
楽しみ。日本国内ではどうなんですか、何か撮りたいものってあるんですか。
今育ちが京都なんで、
うん、
あのちょっと京都の写真をちょっと撮りためてるんですけど、
あ、
はい、まあ、観光がちょっと今すごいので、そう、ね、そうじゃない京都みたいな目線でなんか一冊作りたいなっていうのは思ってます、
うん、あのお生まれもですか。
生まれは違うんですけど、
うん、
もう生後1ヶ月とかそんぐらいから京都なので。
どこですか。
京都の西京区、
うん、
で小学校まで育って中学校からもっと南部の京都の南の方に引っ越して、
うん、
で高校までいて、で大学はちょっともう横浜の方に出てきちゃったんで、
ああそう
って感じですね。
僕もあのずっと京都で、高校が堀川高校だった。
あ、そうなんですか
大阪生まれなんですけど、
はい、
母が京都大原で、
それ
で僕は高校で、でもその時はあの堀川高校って、はい、堀川にはもう本校しかなくて、僕音楽科分校だったんで、はい、音楽科ってどこにあったかっていうと、はい、京都芸大の隣にあったんですよ。
あ、そうなんですね。
だから落斎、
はいはいはいはい、
桂
に住んでました。
桂からいつもバスに乗って靴掛け行って、
いや、はい、この久しぶりに桂見に行きました。どうなってんのかなと思って。
勝てた。
全然変わってました。
あ、本当。
全く桂高校が
はい、はい、
あ、こんなだっけみたいな、
あ、
全然もう面影がなかったです ね、
そうでしょうね。
ちょっとびっくりしました。
あ、
もう高校教授だったんですけど。
あ、そうなんだ、
ね、
はい、だから桂初めのうちは大阪から帰ってたんで、千里ニュータウンから。だから桂駅降りて、で京都交通乗って で亀岡行き、はいはいはいはい、綾部行きに行って、はい、靴かけで降りて学校です
なんだ
なんだ早言えやそれ言って
ほんまやで
最後にこれはですねゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、はい、陽子さんにとっての旅ってのは一体何ですか、はい
旅、うん、そうですね知らないなんか世界に連れてってくれる乗り物みたいな感じです、ねだよね、乗り物好きなんでなんかそんな気分です
メカ好き乗り物好き、
はい
はい、いろんな高橋陽子の全てが語られてる気がして、はい、楽しかったですどうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました
どうも